建築系ラジオ。
それでは、聞けば読んだ気になるブックレビューを始めたいと思います。第4回です。はい、今回は、講談社から2009年に刊行されました井上章一さんの伊勢神宮都の日本建築を取り上げます。まず著者についてです。井上章一は1955年に生まれて、1980年に京都大学建築大学院の、歴史系研究室を修了して、現在は国際日本文化研究センターの教授になっています。著作は建築ジャンルに限らずラブホテルや美人、金シャチや霊柩車など文化風俗一般に関するものが多数あります。建築ではアートキッチュジャパネスクとか夢と魅惑の全体主義など全体主義時代の建築を扱ったものと、法隆寺や桂離宮など有名な日本建築を扱ったものがあります。で、今回取り上げるのは、伊勢神宮ということで、その法隆寺桂離宮の系列に入ります。で、論文も多く書かれているんですけど、基本的には商業ベースで活動しているものがきと言えます。建築系の出身としては結構珍しい存在だと考えられます。で、すごい題材が極めてこう雑多なんですけれども、そういう著作の中でも記述の方法論は一貫していて、一般には学説史と呼ばれるようなものを主語として取っています。学説史というのはある対象に対して時代や地域によって変化する記述形式や内容を文献を当たることで辿っていくものです。例えば霊柩車という存在は見慣れたものですが結構変な形をしていると。ではそれはいつどのようにして生まれたのかを文献から洗い出すというようなものです。こういう方法論を井上は取る問題意識というのは作られた桂離宮神話の文庫版の方の後書きに明確に書かれています。つまり自分の考えに独創性なんてものは存在しない、それはあらかじめ時代や文化に洗脳されている、それではその洗脳のされ方を明らかにしたいというわけです。そうすることによってむしろ自由な考え方が可能になるのではないかというふうに考えているようです。今回の伊勢神宮でも、前書きにあるように裸眼という言葉が使われているんですけど、裸眼で対象を見つめるために、そういう学説史という方法を取っています。こういうスタンスから取られた学説史という方法論は、機能的にはイデオロギー批評というようなジャンルと非常に近いと考えられます。で、イデオロギー批評っていうのはそういう時代に拘束される価値観を俯瞰して異なっていたり対立していたりするように見える思想や運動をより大きなモチーフでくくってしまってひっくり返してしまうようなことを指します。つまりそれは支配的な価値観をひっくり返すということでもあるので、こう意味的には権力批判というようなことになると思います。で、建築の事例では有名なところではデイビッド・アトキンという建築家が書いたモラリティと建築とかが挙げられると思うんですけど、日本では土井義武さんの言葉と建築という本がその最たる例に挙げられると考えられます。で、そういうのは 著作のうちで例えば全体主義期の日本建築を取り扱ったアートキッチジャパネスクでは、これは定款様式に関する学説をたどって定款様式は繊維高揚のためのツールとみなしてきた主流の建築史観をひっくり返すというような形で、反映されています。で、学説史あるいはイデオロギー批評という、そうした井上章一の活動はアカデミズムではどのように評価されているのかというと、あまり高く評価されているとは言えません。で、アートキッチュジャパネスクでは、そのような定款様式批判、定款様式に対する建築史観を批判しているんですけど、それに対して西山雨蔵とか布野修司らは、定款様式を擁護する伝統主義回帰家などといって、井上を厳しく批判していると書かれています。で、一方井上の意図としては特定のイデオロギーに属さない定款様式解釈を提示したかったのだから、井上のこうやりたかったことっていうのは理解されなかったという方が正しいと思います。とはいえそれ以外でも井上の作業はほとんどアカデミズムから無視されていて、例えば作られた桂離宮神話という本はサントリー学芸賞を受賞したんですけれど、それは建築史学会の新刊書目録に登録すらされなかったということが、桂離宮神話の後書きに書かれていたりします。で、それっていうのはなぜかというと、井上の作業というのが客観性を担保するはずのアカデミズムが時代によってこう価値観とか判断を変化してしまうという そういう可変性みたいなものを暴露してしまうっていうことでアカデミズム批判としてすごい機能してしまうからだと考えられます。で、こう建築のジャンルに限らずいろんなこう文化風俗一般で井上がこう書くっていうのは要するにこういうアカデミズムで評価されないからもっと商業ベースで活動しているというふうにも言えると思います。で、それでは、伊勢神宮の内容に具体的に入っていきたいと思います。本書は桂離宮法隆寺を扱って以来の、久しぶりの本格的な日本建築論となっています。十何年ぶりかぐらいだと思います。技術の形式っていうのはその2冊とほとんど同じで文献調査に基づく実証主義スタイルで伊勢神宮そのものについてではなくてその語られ方の変遷や違いを叙述していくという形になっています。全7章の構成となっていて基本的には時系列に沿いつつさまざまな対立軸を各章設定して伊勢神宮にまつわる学説の多様性をたどっていくような風になっています。細かく内容を追っていくには時間が限られているので俯瞰的に述べると、例えば第3章では海外の建築家による伊勢神宮評価の変わりようが記述されています。19世紀中頃のロシア人からは粗末な納屋などと評価されていたのが1930年代になってモダニズム系の建築が主流になり、ブルーノ・タウトが日本に来た時に日本のパルテノン神殿というふうにまで称揚されるというような流れが確認されています。他にもいくつかたくさんあってこう高床の起源は蔵であるか住居であるかとか、あるいは神明造りと呼ばれる伊勢神宮の様式は黄河文明と商工文明のどちらの中国文明から影響を受けたのかとか、あるいは考古学的な見地と文献史学的な見地における科学価値観の違いなどがこうどんどん目まぐるしく扱われていきます。で、その中で2点重要と思われる内容をピックアップしたいと思います。伊藤忠太と磯崎新という2人の伊勢神宮評価に関する記述です。まず伊藤忠太についてですがこうイデオロギー批評として権力批判という機能を持つ以上日本の建築史や神社建築史の枠組みそのものを作った伊藤忠太の記述は、こういう本の中では最重要になると考えられます。これ以前の本で法隆寺への精神史では法隆寺の柱のエンタシスからそれをギリシア起源とした伊藤の解釈を解体することが主題であったりもしました。で本書では伊藤忠太以来とされる伊勢神宮の合理主義的理解というかつまり、地理や活動理などの象徴性や装飾性を担うように見える要素が実は何らかの機能的合理性に基づいて作られているのだというようなこう極めてモダニズム的な解釈が、それは20世紀から始まったのではなくて実は18世紀初めあたりから生まれていたんだというようなことを書かれています。これは建築史の文献からの引用ではなくて近石神殿という本における自爆者の言説を井上が発掘することで指摘していることでこの辺はかなりオリジナリティがあるのかなと思います。次に磯崎新についてですが、国家神道の象徴的な建物として伊勢神宮があると思うんですけど、構造的にこう意味のない神の御柱とか装飾の少ない簡素な形態などを特徴としていますが一番の特徴は20年ごとに建物を建て直すという式年遷宮という形式であると思います。その式年遷宮という形式に関して、いろいろ本当にいろいろ語られてきていると思いますがその中でも磯崎のその評論というのはよく知られているものだと思います。つまりこう建造物祭祀歴史的成立の事実その全てが隠されていることこそが伊勢という問題構成の基本となる。つまりその全ての起源が隠されていることによるミステリー性みたいなものが魅力だとそういうような評価をしている磯崎の評価っていうのはこうおそらく代表的だろうと考えられます。で、そういう起源の不在によるミステリー性という軸は変わらないんですけどこう一方でこの井上の伊勢神宮で指摘されていることは1995年の著作である、伊勢資源のもどきという著作と2004年の福田和也との対談集である空間の行間という著作との間にはこう論の根拠となる、学説に対して変化があると指摘しています。 で伊勢資源のもどきの方では中国的な伽藍と当たり合うためにあえて古い民族様式を選んだという当時の通説的な人工像を繰り返していた。一方で空間の行間では中国風の基壇を持ち胸持ち柱もなければ高い床にもなってない中国的な建築の姿を伊勢神宮の原型とする、建築者丸山茂の新説を取り入れていると。こう10年の中で磯崎新たなこう説が変わっているということが指摘されています。でこのことに関して、井上章一は頭が柔らかく新しい話に悟い見端の利く人だなとそう思うというふうに磯崎新たを評価していて、この辺の皮肉とも言えるような記述の仕方は井上のすごい特徴だと考えられます。で最後に触れるのが、本書は基本的には、その法隆寺や桂離宮について書かれた著作とフォーマットは一緒なんですけど、井上自身前書きと後書きで述べているようにこう明確にそれまでの著作とは違う点があると。でそれっていうのが自分の意見を反映させてこうこの著作を書いているということです。で例えば高床神殿説を唱える近年の考古学の見識とは異なった、文献史学の研究者である岡田誠司による、論を全面的ではないものの、明確にこう共感を示したりしている。でこれっていうのは結構今までなかったことで、つまりこう学説の変遷をただたどるだけではなくてこうそういうメタ視点から降りて自分もそのメタ視点から俯瞰していただけの歴史の内側に入っていっていると考えられます。で井上の言葉をこうそういう立場の変化っていうのを引用すると、傍観者席の安全地帯からは足を踏み外しているというふうに自分で表現しています。この辺が結構この本では重要だと思うので、このことがどのような意味を持つかという点を中心に討議していければいいと思います。以上です。
じゃあ東北大学修士1年の菊池です。今回この伊勢神宮都の日本建築という本を、石川さんが取り上げてもらってその読書会を開いたわけなんですが、やっぱりこういう文体とかこういうその文章を書くスタイル、ちょっとメタ視点から学説っていうものをの状況を普遍するような書き方っていうのに何かこう市川さん自身が魅力を感じたりするしていたりするんですかね。
なんかこう結構井上章一は好みが分かれると思うんだよね、読んでて、こういうメタ視点に立ってこう安全な場所から書いてることに対してすごい嫌味を言っている意地悪を言っているっていう面が強いから、まあ、それが嫌になるこう読者っていうのはたくさんいると。で一方で僕は結構好きなんですけど、でまあ本当に単純に言っちゃえば文体が好きで、こうなんか結構こうまあ
句読点がやたら
と多くて、やたらと多くて、まあほとんど悪文と言えると思うんだけど、でもなんかこう真顔でなんか冗談言ってる感じというか、すごいさっきの磯崎新に対する評価もめちゃくちゃ皮肉を言ったりとかして、こうすごい独特のユーモアみたいなものがあって、それが文体にこう反映されてるから、なんか割とそれを楽しむ感じで読んでるから、だからあんま内容がこう、まあ、内容がメタ視点に立ってて意地悪だなとは感じるけど、まあ、そういう楽しみ方があるかなと。だから題材がたくさんこうすごい雑多だから、全部の題材に興味がある人っていうのは読者の中であんまりいないと思うんだけど、でもこう文体がすごい完璧に一致しているからほとんど、だからそういう意味でこう固定客みたいなものを掴んでいる書き手かなという気がします。
最初にその磯崎新さんこの伊勢神宮の本に登場して、その石川さんの説明だと、まあ、その評価の移り変わり、資源のもどきっていう本と空間の行間で取り扱われているその伊勢神宮評価っていうものの、その移り変わりっていうのはその、まあ、読んでたはずなのにちょっと気づかなかったなと思って。
ああ、そう、なんかそれは僕もそうで、なんかこう これは確かに気づかなかったなっていうのはある。でも軸は変わってないというか変わってないんだよね。
あ、磯崎さん自身。
そうそう。
まあその謎が、謎のまま残されてるから、そこに自分の説すら入れ替えちゃったっていう感じ。
確かにまあ、そういう意味では別に変わってもいいやぐらいの論ではあるのかもしれない。まあ、でもそういう伊藤忠太を批判することが結構その法隆寺にしろ、まあ建築士を批判するってなると大体こう伊藤忠太批判みたいなことに行き着くから、まあそういう面は一方であって、でもこうポストモダン以降の言説空間を支配しているのがまあ磯崎新と言ってよくて、まあそういう磯崎新にこうちょっかい出すみたいなものはなかなかあんまり普通の書き手ではできないの、こう文献をめちゃくちゃ調べたら、あれこんな違うこと言ってるよみたいなことをちょっと小づくのは、まあこう井上さんしかやらないし、なんかこう読んでて面白いなと。
それはもう磯崎新さん自身を歴史上の人物化するっていう感じに、学説として並べ立てるうちのもう一つのエレメントとして井上さんが使っているっていう。
まあ、なんかやっぱりでもこうだ一番重要なのはこうあれだよね、こう自分の意見を反映させてこの本を書いてるっていうことで、それがこうまあ本当に井上さんがずっと書いてきた過程でおそらく一番大きな変化であると、この本がっていうふうに思うんだけど、まあ、それがなぜなのかっていうのが一番話したいことではあるけど、
いわゆる決断主義か
メタ視点にこうとどまれなくてやるっきゃないんだと、
私が書くしかないと。
ああ
そんなに頑張ってるんですかね、メタ主義さん。
まあ、ただあとこう一応1996年の、建築雑誌のインタビューで、こう井上正一インタビュー受けてるんだけど、こうそのインタビュアーがでは方法論が全て時代的なものであると言ってしまう井上さんの方法論には一体どういう時代的刻印があるのか、そんなパラドックスがまず解きほぐしてみたいんですっていうふうにこうのっけから質問してて、つまりこうイデオロギー披露するイデオロギーがあるんじゃないのっていうふうにインタビュアーはこう質問してて、で井上さんも確かにこう、建築士に限らなければ他の領域で少し似たような感じの仕事をしている人が目につくことはあります、ひょっとしたら僕はそういう人たちとともにある種の時代に踊らされているのかもしれませんというふうにこう返していって、
その桂離宮神話や法隆寺の本を書いた時、
そうそう、その時期があったりだよね、まあ、確かにそのさっきこう日本のメタ評論みたいなことの代表建築でやっていたのは土井善武さんって言ったけど、土井さんが1956年か7年生まれで、井上正一さんは1955年生まれで、まあ、こうほとんど同世代で、まあ、時代的に共有しているものがあったのかなと、こうその人たちが学生やってた頃っていうのはそれこそポストモダンの時期で、フーコーとかそれブルデューとかそういうなんかこうそれこそそういうメタ評論みたいなものが構造主義的なっていうか、そういうものが流行ってた時期だと思うし、まあそういう影響はあるのかなと。ただこう井上さんは桂離宮神話のこう後書きで、俺はフーコーなんて読んだことがないとかブルデューなんて知らないっていうふうに言ってて、まあこうまあ直接的ではないと、絶対にそういうことは言ってるんだけど、まあ時代的ななんかこう空気みたいなものがあって、まあそれこそ本当にイデオロギーだけど、そういうものがあってあったんじゃないか、まあ、そういう風なものをなんか自分でこうずっと活動していくうちについてちょっと嫌になったんじゃないかなみたいな深読みはちょっと読んでて思ったかな、
そうですね、こうやっぱその要はメタ的にそのいろいろな学説を提示して、で状況を整理するっていうそれまでのスタンスからもう一歩踏み込んだと思うんですよ。要は自分自身もその建築士っ ていう歴史の中にそれこそ自らが学説化することで、うんうん、
そう、
はい、その学会というか、なんかそういう体制みたいなものに歩み寄ろうとしている姿勢が、まあ、こういう書き方を誘引したのかな
と思った。割とポジティブに捉え上げると、
割とそうも思えるかなと思いました。
イデオロギー使用っていうなんかこう方法としてはまあ純粋ではなくなっているといえば純粋ではないんだけど、でもイデオロギー使用っていうものの持つイデオロギーを乗り越えたいという意味では、まあそれ以外の方法ないしなっていう意味では確かにそうなんだよね。
最近発売された建築都市ガイドブックにも、うん、この伊勢神宮の本は取り上げられてて、
五十嵐さんの本、
はい、五十嵐先生が書いてまして、ね、うんうん、そこにはそういうその自分の意見を述べてしまった、うん、あの井上昭一さんが自分の意見を述べてしまったことについて、うん、その伊勢の、まあ、伊勢神宮が持つ魅惑ゆえっていう説を
こう、うん、そうだね、なんか
書かれていましたけど、
伊勢神宮、まあこれだけこう、まあこの本の特徴は一つはこう厚さが、その桂離宮とか法隆寺よりも全然あるっていうふうに、
まあ、
見た目で分かると思うんだけど、
今日の骨折れましたね、
うん、そう、それだけにだから伊勢神宮について語っている学説っていうのがいくらでも出てくると、うん、そういうものを反映してこうどんどん分厚くなってしまったと思うんだけど、で一方でこう後書きで構想15年みたいな形でこう書かれていて、まあ、確かに井上さんが、まあ、桂離宮とかは本当にこう俺は桂離宮の美しさなんて全然わからないみたいな感じで結構挑発的に書いてるんだけど、伊勢神宮に関してはあんまり書いてないんだよね、そういうことを。だから、まあ、もしかしたら井上さんは本当にそういう伊勢神宮の魅力とかみたいなものに結構ベタに惹かれていたんではないかと。だからそういう自分が学説化するようなところまで踏み込めたのかもしれないって言えるかも、
はい、なるほど、
わかんない、うん、でもなんか直接聞いてみたけどね、井上さんの話は。
確かに。だから
、ね、なんか一つ思うのは、
はい、
こう、まあ、学説史っていう学説のこう変化をひたすら追っていくっていうことをやってるわけだよね、はい、少なくともこの自分が学説化しているという意味でも、うん、伊勢神宮は。
そうですね、
こうただ一方伊勢神宮は式年遷宮っていうその形式があって、はい、その20年ごとに、
はい、
同じ形式で建て替えるっていうことをやるじゃない。
はい。一回そうですね、
うん。
ゼロにしてまた立ち上げるっていうことをしてますね。
だからつまりはその学説の変化っていうのは、つまりその時代ごとに学説の変化があるっていうのは、で伊勢神宮っていうのも建物が時代ごとに変わってるわけだから、
はい、
その学説の変化っていうのはそのままこう建て替えに反映されていると考えられると思うんだよね。で、はい、この本の中にも書かれていたけど。完璧に同じ風に建て替えられてるんじゃなくて、微妙にこうその時代ごとによって建て替えられ方が変わっていると、その理想とする本当は伊勢神宮はこうだったんだっていう考え方のもとにこう式年遷宮されるから極端に言っちゃうと、っていう意味では要するに学説の変化を追わなくても、つまり語られ方の変化を追わなくても、伊勢神宮そのものの、その20年ごとの変化を追えば伊勢神宮がいかに変わってきたかみたいなものがこう辿れるではないかというのはちょっと思ったところで、
なんですか、諸々の学説がフィードバックされて毎年の、その毎年じゃない、毎回 その伊勢神宮バージョン 1.0 とか 2.0 を設計してるってい
そういう話、まあ、そういうふうに言い換えるかもこともできるかもしれないけど、でもそう、うん、だから、まあ、基本的に井上さんのそういうさ、こう、うん、すごい精密に文献調査していくから、うん、回りくどい文体で、
はい、
だからその回りくどさっていうのは一種の解約、読み手としての解約だけど、でもその学説を追わなくてもこう式年遷宮の変化を追っていけば、そういう羅刑の伊勢神宮感みたいなものが見出せたりもするんじゃないかなと。つまりこう回りくどさがちょっと二重になってはいないだろうかみたいなことはちょっと思ったりする。
学説の変遷史と、その式年遷宮の伊勢神宮の建物の変遷史がパラレルに語られてるんじゃないかっていう話を、うん、